ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。メイド編22。
兄貴が言ってたように、お前がこの家に必要ならメイドじゃなくても俺と結婚してしまえば一番早いだろう。そうすればお前はこの家の奥様になるから、この家にずっといたって何したって誰に何の遠慮もいらないんだ。そうなったら俺もここに帰ってきていいだろう。お前の作った飯だって食いたいしさ。それに俺の妻ならいくらお前を抱いても何の問題もないだろう。お前だって子供産みたい放題だぞ。そのぐらいの解消はあるつもりだしな。どうだ、いい提案だろ。
提案ってやっぱりそっちですか。愛してるからとかそんな理由なら素直にうなずけたのに。そりゃ美味しい提案ですよ。メイドの立場のまま奴を受け入れて、飽きられるまで相手をして、いつか奴がお嫁さんをもらうまでお世話するとかっていうよりもね。奴が私を欲しがっているのは、この家に置いておきたいからだっていうのは前から分かってたけど、それが恋愛感情から来るものじゃなくて、ペットか何かに対する気持ち程度だっていうのは今の提案でよく分かった。ペットのノラに亡くなった母親の代わりをさせようとしてるだけでしょ。それに女の人が抱けなくなって、たまたま私が抱けそうだから試しに抱いてみたいって思っただけよね。だけどそういう男女の間のことが苦手な私だから、結婚すれば一番手っ取り早いって思ったんだろうね。もう二度と誰かを本気で好きになるなんて一生ないなんて言ってたし。だからといって結婚を餌に私を抱いてどうするの？どうせ幻滅してすぐに飽きるくせに。貧相な体だし、今まで途中でやめられるほど魅力のなかった体なんでしょ？好みのタイプじゃないとも言ってたわよね。それにね、いずれ藤沢建設の副社長だろうって言われてる奴の妻なんて私には無理。これでも元社長の娘だったから分かってるつもり。企業のトップの縁戚関係で会社の勢力分布も違ってくるってことを。だから奴の結婚もきっとそれに左右される。うちみたいに父が一代で叩き上げた会社は経営不振になった途端、世間の手のひらが裏返った。資金作りに苦労して、最後には病気で倒れてしまった父は会社を手放すしかなかった。父の病状が好転して現場復帰が見込まれれば持ち直したかもしれない。だけど父には後継者がいなかった。私のような何もできない高校生の娘しかいない。それも見目麗しければよかったんだけど、当時は何の取り柄もなかったから身売りしようにも引き受けどころもなかったはず。第一、父も私と引き換えにどうこうしようとは思っていなかったようだけど。そりゃ、うちと比べれば規模も全く違うけど、 藤沢建設は宮野原財閥とも隕石関係もあるから、余計に家柄とかうるさいのかもしれないわね。今日病院で旦那様に教えていただいた。スミカさんの母親は宮野原の親戚筋から嫁いで来られたのだと。だから気ぐらいの高さも天下一品なのだと。それに比べれば、私みたいな家事しか取り柄のない女はメイドで十分ってわけよね。この屋敷はメイドとして守っていけばいいわけだし、やつも後ろ盾のあるお嬢様をめとった方が将来的にはいいに決まってる。どこに出しても恥ずかしくないだろうし、バツイチでもないし、奥様なんてきっと私にはできない。一度失敗してるから全く自信がない。第一、結婚したからといっても何の確約もないってことも身に染みてわかってる。私みたいに女の魅力がなければ、いくら自分の夫だと思っていても、また他の女の人の元へ行ってしまうかもしれない。それをまた見ていなければならないのは、正直辛すぎる。だって、奴なら 120% あり得るもの。私には、その自信がないから、メイドで十分だと思ったから。だから、旦那様の申し出を受けたんだもの。
おい、で、返事は？
え？うつむいていた顔を上げると、やけに真剣な顔した奴がこっちを睨んでいた。
お前な、聞いてなかったのか？人がせっかく。
だって、返事って言われても、ノー以外どう答えろっていうのよ。もう旦那様と専属契約結んじゃったし、私の中ではもう契約中なわけ。だからもう、奴のことには構わず、メイドを続けるだけって、決心してきたんだから。だから、そんな顔して睨まないで。また勘違いしそうになるでしょ？ノーと答えようとする矢先に、奴の手が私の腰を引き寄せてしまった。
もういい。体に効いてやるよ。
ダメです！それは困る。またなし崩しになっちゃうじゃない？私は慌てて腕を伸ばして、奴から離れようともがく。
はあ？何がダメなんだ？
だから、もうこういうのやめない？私はメイドでいいんだから。
それは、どういう意味だ？一生メイドでこの家にいるとでも言うのか？いずれ俺も帰ってくるんだぞ、この家に。親父がいる間はダメだとしても、いなくなったら。
その時は、メイドとしての契約も切れますから、おいとまさせていただきます。一瞬、奴の顔が土器を含んだものに変わった。
そんなに俺と一緒にいるのが嫌なのか？それとも、抱かれるのが嫌なのか？
すがめられた視線が、奴の苛立ちにも、寂しさにも見えて、私は動けなくなる。どっちも嫌じゃない。だけど、私の中では無理な選択なだけ。本心を押し隠した言葉はすぐに出てこなかった。拒否の言葉を吐き出せなくて、私は飲み込んでうつむいた。
どっちにしろ、今のお前はメイドじゃないんだよ。
クイッと顎を持ち上げられて、机の上の契約書の方を見せられる。
そっちが勝手に契約日を変えたんでしょ？
今はただの野良だ、お前は。
違う！
否定の言葉は、奴の甲中に飲み込まれる。押し付けられ、割り込んできた舌先が、私の口の中を這い回り、ぞくりと腰を痺れさせた時にはもう、逃げられなくなっていた。
いや。
逃げるな。逃げても無駄だ。
リビングのソファーの上でのしかかられ、カットソーを押し上げられて、そのまま首を抜いて脱がされた。だけどそれは、それ以上離れていくことなく、頭の後ろで腕に通されたままくしゃくしゃになって腕を捕らえている。奴がそのまま腕をひとまとめにして頭の上で押さえつけて